カラフルタウン
初開地。
この番組は6歳からの子供の学校外の学び場 NPO 法人フリースクール木の根っこと日本一の移民の町から日本一の共生の町へお互い様の心で在住外国人や社会的マイノリティと寄り添う一般社団法人エージャンの提供でお送りいたします。お相手は NPO 法人フリースクール木の根っこの横山晴美と
一般社団法人エージャンの栗林
で
お送りします。
明けましておめでとうございます。
おめでとうございます。
ちょっと遅れた感じですが、はい、オンエアは、初めましてですね、今年ね、はい。今年ね。はい。2023年明けましたんでよろしくお願いします。
お願いします。
第21回目の放送となりましたカラフルタウン初開地。今回も共通テーマは居場所、学び場でお送りします。前半木の根っこ、後半エージャンのコーナーでお送りします。最後までよろしくお願いします。はい。そして本日のスタジオゲストは、初開地市市民活動センターで多文化共生推進員としてお勤めの方に来ていただいております。はい、自己紹介の方お願いします。
はい、しんちゃお。
しんちゃお。
といたら平岡優香、しんちゃお各番。こんにちは、私の名前は平岡優香です。よろしくお願いします。
します、
はい。よろしくお願いします。なんと栗林さんがちょっと今回。ナンパしてこられた
言葉がまあ前から憧れの人でして
来
ていただければね本当に光栄でした。
なんか話がすごい聞きたいと前から思ってたということを聞きましたけど、
本当ですね、はい、頼りにしてる人ですよ。
初開地市民活動センターに行ったら会えるんですかね。
そうですね、
木曜日におられるんですよね。
はい、そうです。毎週木曜日の9時から16時までです。
詳しくありがとうございます。じゃあその時間に会えれば平岡さんに会えるということで。
そうですね。
半分日本人、半分ベトナム人ということで、帰化して15年以上で、広島というか、日本に住んで20年以上ですかね。はい、広島で20年以上ですか。
ずっと広島です、
ね。で、ご結婚されて、日本人の旦那さんがいらっしゃるということで、
はい、
その方が、栗林さんのお知り合い。
そうですね。長年お世話になってますね。いい友達です。うん、同じ大学のね、
はい、
卒業生なもんですから。
で、奥さんの噂を聞きつけて。
そうそう。
はい。じゃあ、こちらの平岡さんのお話は、後半のエイジャンの方でたっぷりと、
はい、
ベトナムのこととか、
はい、
日本とベトナムの違いとか、
はい、
ちょっと面白い話が聞けそうなので楽しみです。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。
はい。じゃあ、カラフルタウン初開地は、去年の、まあ、12月からまた1ヶ月経ちましたけど、うん、何か変わったことはございましたか？栗林さん。
はい。私はもうね、年貢の納め時じゃないけど、
どういうことですか？
まあ、80になりました。
ですね、25
日
クリスマス、
クリスマスにね。
おめでとうございます。
ありがとうございます。で、私はね、開き直ってね、35億80歳ですと言ってます。生物誕生35億年、地球を78周回ったところに、私は生まれて、あと80メーター進んだだけ。これが人類の歴史としての80年です。
はい、わかりました。
あなたは何名だ？
はい、秘密です。
はい。
じゃあ、行きたいと思います。前半木の根っこのコーナーは、二つのまた持ち込みをありますので、子供町内会ちょっと聞いてみようのコーナーがまずありますが、ここはね、今回外国人のゲストを呼ぼうと思ったんですが、時間の繰り合わせがうまくいかず、なんと子供たちだけで、互いに Q&A を出し合っておるコーナーになっております。ので、ちょっと聞いてください。よろしくお願いします。はい、
子供じゃないかい？
ちょっと
聞いてみよ
う。僕らは木の根っこ。
皆さん新年
明けましてお
めでとうございます。
はい、パフパフ。2023年令和5年ということでスタートしました。いつものメンバーで始めたいと思います。メンバー紹介は私進行役の横山晴美と、
はい、スタッフ生の横山レオです。
シャルパンです。
H です。
F ちゃんです。
今日のゲスト、はい、今日のゲストは、
はい、はい、
自己紹介お願いします。じゃあレオくんから。
はい、スタッフ生の横山レオです。15歳、男性の、足のサイズは27センチ。
大きいですね、はい、自己紹介じゃあ、うん、エイジくんお願いします。
F ちゃんの弟でスタッフ生をします。エイジです。木の根っこに来始めて10年目です。よろしくお願いします。
お願いします。
お願いします。そうですね、
でも来始めてって言っても、フリースクール生じゃなかったもんね。最初連れ子だったもんね。まだ2歳とか3歳だったもんね。サラパン君に
気になら
ゲストから質問。
いつも妹さんと喧嘩してるじゃないですか、
はいはいはい、
あれ 僕が思うになんか弱気というか普通になんかユキにわざと負けてるように見えるんですけど、それはどうなんですか？
あ、違いますね。普通に
で負けてる
マジで。あ、妹強すぎる説出ました
、ね、いやまあけど、
え、なんか
わざ、うん、なん、うん、木の根っこでは、うん、家ではめっちゃ殴り合いしてる。ここより
も。あ、そうなんだ。サルパン君はなんかそんな妹に対して、ね、暴力を振るわないから。
いやもうその兄弟はあんたんとこそうでしょうが、
え、なんか、あ、意外とサルパン妹のこと好きなのかなって思ったり。
いや普通に嫌いっすね。いやだって家でめちゃくちゃちょっかいかけて殴り返し、あ、殴ってきたらオラーって殴る。
あ、じゃあ木の根っこじゃあちょっとさすがに出せんなっていうことで出しないと、うん、力をね。
なるほど。
ちょっと危ないし。
あー、まあ、物とかありがとうございます、
はい、じゃあ次行きましょうか。
うん、じゃあエフちゃんに質問しましょう。
はい、1日の生活習慣を教えてほしいです。
土曜日。あ、私はもう家にいることが嫌なのでどうにか外に出るか家で引きこもって勉強と YouTube 三昧ですかね。二択です。
そのどうにかして家に出るっていうのはそのなんていうの、事例とかありますか？
友達をその日の朝叩き起こして、まあ電話でですね、はい、叩き起こしてお前出ろ、今すぐ出ろみたいな感じで言って、あのご飯食べに行ったりとか。
なるほど。
です。
レイジ君。
エフちゃん、
あなたお姉ちゃんですよ。
兄弟じゃけ。
まあ、エフちゃんさんが最近ハマってるもんなんですか？
私は
お尻がってこと？
あります。私今最近、まあ趣味とかではないんですけど推し貯金を始めまして。
何それ？
ハマってることなんですか？
あ、そうなんです。
それ推しでしょ？
いや、そうなんですけど、うん、推し貯金をするために推しを作ったみたいな感じで、推しが例えば、何 YouTube の動画をアップすると100円入れるとか、あと TikTok の動画を上げたら20円入れるとかっていうのを最近してお金を貯めています。
とりあえずじゃあエイチ君とレオ君に質問しましょう。
いいね。
じゃあ F ちゃんからいこう。
はい、じゃあレオ君に向けた質問で、はい、
2人とも一緒に、
いや
1人バラバラ、
うん、まず、はい、今年中3というか今年の4月
から
に、まあ、もう高校生になると思うんですけど、
はい、
高校生ってやっぱり自由度が上がると思うんですね。
あ、はい、
それこそバイクに乗れたりだとかバイトができたりだとか、はい、なんか世間的にもすごい大人って見られるんですけど、
うんうんうん、
なんかフリースクールとは別の仕事とか、はいはい、をするのかなと思ってて、
とりあえずはフリースクール三国やマジックの、まあ一回も依頼来てないけどマジックのやつと、まあそこまで今一応今決定がしてて、
う
ん、
もうバイト探し始めないといけない。
初耳、うんうん、だけど、まあ、そういう法律とかもあるし、うん、そういうのもいろいろ勉強した方がいいね先にね、うんうん、まあやろうと思ったら分かるんだな。
はい、
うん、こんな感じでいいですか今回は。
はい、
はい、じゃあ質問はそれでいいですね、
はい、
じゃあ今度最終的にパンダイ
パン
サルパン
サルパン全然違うんだけど、
もう本名でいいんじゃない？めっちゃ読みにくいんだけど、
サルパン君から2人質問お願いします。
特にレオ君は分からんけど休みの日何やっとる？
朝10時以降ぐらいに起きてで昼ご飯適当に作って食べて
自分で、
うん、
うん、
パスタとかね。最近ペペロンチーノ作ってるけど、
ペペロンチーノ、
ペペロンチーノ
めっちゃニンニク臭い。
ニンニク入れたらマジでうまいんだよ。
作ってみて。鷹の爪も入れて。
あ、そうそうそう
ね、
その息マジ
で。コンソメとか入れてで食って、
こうやって入れるのよ、手を。
そうそう、
異常なこの変な形に混ぜて
90度90度
肘に
塩で肘の味も入れるんだ。
そう、肘の油を。
それで YouTube とか見てゲームとかして、
うん、
で、めっちゃ夜遅く2時ぐらいに寝るって感じですかね。
次行きましょう、はい、レオ君に質問お願いします。
は
い、
日曜日、最近はまあ最近は広島駅に行ってそこから路面電車に行ったり、まあ家にいる日だったらずっと、とある端末をなんか指でタンタカタンタカするか、
タンタがうるさいですよ、その2階からタンタが。
2階から聞こえってすごいよね、はい、指の音が。
あとはまあ適当に部屋掃除したりとか、あとたまにゴミ出しとかがあるから、そのゴミ下に下ろしたり、あと、まあ、基本的にスマホをずっと触ってます。以上です。
じゃあゲームばっかり、
この2人はね、ゲーム、うん、
あと寝るときはだいたい音楽聴きながら寝ます。以上です。
そうなんだ、まあ、こっちはいいんだ。
2人とも結果ゲームってことですね。
ゲーム大好き。
最近エフちゃんもレオくんもなんか自分の足を使って交通、公共交通機関を使って外に出るという技を最近覚えたの で、
ね、
急になんか行動範囲が広くなったよね。
そう、
急にちょっと行ってくるわとか言って出るようになったの、はい、前はそういうの乗りたくねえ、もう車で迎えに来てとか言ってもう余ったやついて
あれですよ最近。
すごいなんか
逆に楽しいみたいなとこ、自分でいろんな世界に行
ける。怖いとかって
怖かったけど、
あそれもライブ乗れんかったのに。どうしたの、
すごい。
なんで自信を得たん。
博多ですかね。
博多ね、頼りがない、
頼りがない大人と
T さんと一緒にいたから、
大人そうで文句ばっかり言うちっちゃい子とがいたんで、うん、私がどうにかしないとと思って、
で なんとかなったから、ね、
そういろんな公共交通機関を使ってやったのがやっぱりでかかった。
じゃあ自信がつい
た、いろんなのに乗ったんで、ね、自信がついて、
う
ん
う
ん、車に乗ったしみたいな。
私は
コンソもすごい嫌がってたよ。
私は使うの、うん、最近になってカードを手に入れたので、
ああピが楽だけどね。
お金を出すのが多分面倒くさい
の。カード
持っとる、
持っとる、
うん、カードを初めてゲットしたのでね、
持ってない
です。いろいろとやりやすくなる。
それではちょちょっと聞いてみようのコーナーを終わります。はい、終わりました。大体、
うん、
今回はね、本当にゲストが急にドタキャンというかね、うん、私も悪かったんですけど、時間がちょっと万丈繰り合わせができませんで、はい、そしてお互いに質問し合うという、まあ、子ども町内会というのは、皆さんの貯金が、行方不明の貯金とかありますよね、忘れている貯金口座とか、あれが10年か15年かほったらかしになったら、休眠預金という形で、集めるところがあるんですね。そこで、公共で頑張ってるところに、募集して、みんなが助成金もらって使うっていうところの、休眠預金事業なんですよ。で、子ども町内会ってなってて、その子ども町内会に関わった人たちの、ゲストを呼んで、質問するっていうコーナーなんですけど、まあ、大体、ここに出てるのは、フリースクールのスタッフ生って言って、フリースクール歴が長い子、中学生が3人出てるんですよ。一人、小学校5年生の子がいますけど、わちゃわちゃでしたけど、どうでしたか。よく喋るでしょ、みんな。
そうですね、はい、でも可愛い、なんか未来は
この中で2人今年の、4月からも高校生になる子がいるんですよ。
そうそう、う
ん、で今度フリースクール の形態が少し変わりまして、フリースクール部というのを作って、そこはもう高校生が、うん、主体的に運営するようにしようと思ってるんです、うん、まあ大人の監査は入れますけど、うん、だからまあやりやる詐欺でなかなかね、やる気は満々ですけど、なかなか責任感がついてこないっていうところはありますけど、うん、まあ、やっていくうちに模索してやったらどうかなっていう形でやろうと思うんですよね、
うんうん、そうと思います、
ね、
うん、
なんかね、ゲーム三昧でもあるし、
あ僕いつも感心するのがね、年の差で、あるのにね、うん、みんな仲が良くね盛り上げていけるでしょ。
そう、縦割り、普段が縦割りなので、うん、なんか帰ってね、さっきの F ちゃんとうちの息子ですけど、レオ君っていうのが2人が中3同級生で、昔から同級生でしょ、ずっと、
うん、
なんかちょっとライバル心があるのか、最近ちょっとなんかバチバチ感が少しあります。お前はお前の道を行けみたいな、俺は俺の道を行くみたいなところがあって、さっきもね、バイトどうするとかって話してたでしょ。なんかそういうのが結構ね、同級生はちょっとやっぱりね、なんていう、切磋琢磨といいますか、うん、お互いにいい影響でライバル心があればいいけど、うん、そういうのが苦手な子は学校とかで苦しいのは多分そこかなと思いますよ、うん、偏差値とかね、ああいう教育が少し日本はやってるから息苦しさっていうのはそこから出てくるのかなとは思いますけど。
だから不登校も私はね、授業拒否児でした。また言いました。
そうですね、まあそういうことですね、まあ、息苦しい人が増えてきてるということなんで、うん、まあ、それに対応して何か生まれればまたよろしいんじゃないでしょうかね。
そうそうそうそう、
はい、ということで、同じメンバーで今度後半はフリースクールのいつもの日常について話をしています。何の話が出てくるやらまたお楽しみください、はい、お願いします。
カラフル
デイリー
ライフ、
続きまして、デイリーライフのコーナーです。いつもの先ほどのメンバーと同じメンバーでやっていきたいと思います。最近というか今日初めてフリースクールが 2023年初めて、
はい、明けまして
久しぶりにみんな会いましたけど全然久しぶりな気がしません。
です、
ね、分かる。
めっちゃめっちゃ休みの間何してたのかとか、まあ、年末になってフェスやったりね、フェスやって、まあ、フェスの反省しよっか。覚えてるフェス
いつの話みたいな。
フェス去年の話ですね。フェス2022年の12月18日フェスやりましたが、フェスはどうでしたか。何屋さんしたんだか1回ずつやっていこうか。私カプラのカプラキャンプ、カプラテントしたんですけど、大雪で誰も入りませんでした。
そうです、
ね、悲しい、はい、悲しかったね、はい、ちょっと次からはもっと売れると思います、うん、暖かくなったら、
はい、
暖かくなったら。あなたは反省点お願いします。自分は何出したんですか。あ、
私はイヤリングとピアスなんですけど、
あ、買いました。
ありがとうございます、
はい、
で、まあ、
あ一番の売り上げでしたね、そういえば。
ありがとうございます。で、まあ、とりあえずそれの反省点は、
うん、
ピアスを求めて買って来られる方が多くて、
そう、ね、
イヤリングの方が品数が多かったので、うん、やっぱり子供たち買うかなと思って一応いっぱい買ったんですけど。
ちょっといいですか。あの次の日に三国屋でみんな泊まって忘年会したじゃないですか、
うん、
その時にみんなレオ君があの売りつけたあのピアスとイヤリングをみんなしてたんですけど、
そう、なんか悪いかなと思ってつけんにゃ、
ちょっとおかしかったね、何の催しって
感じ、つけてくると思って
じゃらじゃらじゃらじゃら。あれ A 君もですね、お今日の子供の A 君までつけてましたね。 A 君つけるタイプと思わなかった
んですか。いやもうなんか店にはいけんと思って、
うんうん、
ちょっとつけて
サンパン君はつけてました。
いや俺買ってないっす
、はい、じゃあサンパン君、あなたは何を出してどんな反省点がありましたか。
まあ、俺は小競り合いやって、
小競り合いといってゼリーを、
うん、
ゼリーを売ったんですよね、はい、どうでしたか。
冬でもその結構食べ物系が多かったから、うん、軽く食べれるゼリー売れるかなと思って売ったら売れましたね。
とあ売れました。
いやなんか寒いけど買ってくれた。
全部売ったんだっけ。3つ
余った。
3つ余った。よかった。え、まあ反省点とかありませんか。
いや
成功
よ
いしょ。え
ちくん、そうですね、
えちくん何出したんでしたっけ。
さつまいも、
さつまいもチップス。
あ、そうそう、さつまいもチップス。
チップスだった
か。うん、チップス、チップス、うん、
あれ美味しかったですよ。
俺も買った。
あともう、量をもうちょっと作ったらよかったなっていうのと、
売り上げはどうだった。思った通り、
まあまあだったっけ。
でも売り切れたのは、
まあ、売り切れたんだけど、値段もちょっと上げてもよかったかなみたいな。
昔からね、フェスはね、売り切れることをすごく目標にしてるもんね、
うん、
で売り結構一番に売り切れたとかして、うん、作る量も少なかったりとかして、今回はまあまあ、大丈夫だった。
あ、ちょっと利益出た。
なんか結構あの大雪の割にお客さんたくさん来たので今回。
そうですね。
良かったですね、その辺は。
めっちゃ寒かった。勝
ちですよね。
めっちゃ寒い。
確かにめっちゃ寒かったね。はい、じゃあ最後エプちゃん。エプちゃん何やったんでしたっけ。
チュロスを売ったんですけど。
あ、初の試みだったよね。チュロスは初だったね。
はい、本当ですよ。うん。私はちょっと私の反省点というより平日の反省点なんですけど。
何ですか。
私チュロスを予約してくれた方には、うん、ティッシュケースかゆず茶。ティッシュケースかゆず茶をプレゼントするよって言って予約してくれた方がすごいいたんですね。私それでお湯持ってきました。ゆず茶を作るのにティッシュケースも持ってきました、うん、そしたらお茶、紅茶の冬っぽドリンクをするって言った子がお湯忘れたって言い出して、そうだからえ私お湯あるけどいるって言って、えマジいいのって、まあゆず茶だけちょっとしかいらんけいいよって言って、
お金取りましたよお金。
それで、あ、それの代わりちょっとキャラメルを増やしてもらったんですけど、私はちょっとそれかなみたいな。忘れ物がひどすぎた。あの紅茶なんでお湯メインじゃないですか。お湯忘れた。
肝心のお湯。
そう、お湯忘れた。
でも冬っぽドリンク美味しかったです
ね。美味しかったの。
すごい美味しかったですね。
あ、私のお湯のおかげで。
あれはエフちゃんの
湯だった
んですか。でエフちゃんの方のゆず茶は出せれんかった。
あのでもあの一人だけ言ってたんです、
うん、
その子のお姉ちゃんがあるのって言ってから、うん、来たからいいよって言ってそこまでお湯を取りに行ってジョーって言ってお湯もらえますねって言って、
え、じゃあ予約の人には
一人しか渡せなくて十何人ぐらい予約しててくれたんですけど渡せなかったんですよ。
じゃあ F ちゃんは嘘をついたと。
そうなんです、
予約の方に対して。
すいません、
それは、
まあ、しょうがないと言って
、F ちゃんのせいじゃない、
まあ、私は予約したらいいですけど、
まあよかったですけど、
クレーマーがいなくてよかったですね。
そうなんです、
私みたいなクレーマーが来たらもう大変ですよ。どうなってる
モンスターフェアベント
、モンスターカスタマーですね。
今言われて初めてティッシュケースとゆうちゃんもらえるんだなって。なんか
知らなかった、
その書いといたんです。でもゆあの雪というかなんていうの、
うん、
雪の風で、
うん、
あの看板とかビャーってずっとなってて、それで見えなかったっていう雪のおかげでもありますね。私がクレーム
ワールドフェスですよ。ワールドフェス
よかった。
俺知らんかった。
そう、雪のおかげでこう見えなかったので。ちょうど
あともう一ついいですか。
あ、いいです。
あと漫才がもうマジでやばかったですね。
ダンスとか
も。そう、ちょっと今日皆さん何やったんですか。そう、この2人は漫才をしたんです。午前中と午後2回やったんよね。あ、それでこのやつで、レオ君も踊ったね。
あ、はい。
ドクドクを、
はい、
コドクドク
コドクドクドクのストレダンスね、はい、で最終的にみんなでサプライズじゃないけど踊ったよね。
はい。
あれ何だった。
お邪魔じゃ、
お邪魔じゃっていう、
お邪魔じゃ
のバルを、うん、
で、それをね、今度ね、いつあるんだっけ、
三月の
市民活動センターの祭りで
3月5日
かなんかでやるんですよ、うん、宣伝してください皆さん。で、私たちは、フリーマーケットを出展するのとステージ発表をします。まあ15分か10分ぐらいだと思うけど、でその中に漫才はありますので大丈夫かな。
今回完璧にして
見ないでください。
3月だったら 1ヶ月あるからね。2月から練習したって。
いや、そうよ。え、もう今日練習してもあと2ヶ月、丸2ヶ月。
今から練習
してもいい。
忘れる忘れる。
2ヶ月だけど大丈夫。もう体に染みつける。
まあギリギリでやった方が頭にブワーって入るから、うん、
テスト勉強みたいな、うん、
まあそんな感じで、同じようなパフォーマンスを廿日市市民活動センターでやります。で、あと、はい、12月で同じ3月に今度春フェスですね。
うん、
春休みに入るちょっと前ぐらいにするかな。
春休みある。
ちょっと休むじゃん毎年。いつもなんか春はさ旅行に行くんだよね。卒業旅行とかって結構行くじゃん。
誰が。
みんなで。今回だけあなたの中心にみんなで旅行行
く。行きたいな。香川行きたい。
で、そのもう桜島のてっぺんとか爆発させられながらとか卒業証書を渡す
っていう。桜島も行ったよ。
桜島はどうだった。
温泉入ってくれるだけ。
桜島でフェリー乗った。
乗った。
綺麗よね、あそこフェリーね。
なんかそれなんかそば食べた。あ、うどんか。
え、その中のやつ。
うん。
あ、美味しいの。あれ美味しいよ。あ、食べた食べた食べた。
すごい、あそこで食べ
た。でもすっごい急がんと食べないよ。急がんとすぐ着くっけね。
そうよ。
いや、俺もマジで。あちちちになった。あちちちならなかった。
なった
なんだよ、
なんだよ。父さんとハルちゃんがね、
そう
食べよう。
H 君と F ちゃんのお父さんが食べよったけど、私はそこで横で奪って半分ぐらい食べてやった。でも猫舌なんでね、もうあちゃ
あちゃあちゃあちゃあちゃあ、すぐ着くから、ね、早く食べないと。
面白かったよね。
お冷や入れて、汁も全部抜いてかったから、お冷や入れて冷まして食
べる。お冷や入れる
じゃん、
味が。
いやいや、ちょうどよかった。
はい、わかりました。
今年もよろしくお願いします。
はい、今年もよろしくお願いします。また来月。
今年もよろしくお願いします。
さよなら。
バイバイ。
はい、にぎやかな感じで。
にぎやかな、いつも。
木の根っこのフリースクールでは、自分たちの運営費を稼ぎ出そうということで、子供たちの月謝だけではやっていけないんですよ。いつ辞めるかわからないような子供たちの。で、いつ来るかもわからない子たちが、こう、在籍して、今23人ぐらい在籍者いるんですけど、毎日来てる子は7、8人で、まあ別にいつ来てもいつ来なくても、基本的には良くて、だからまあそれを財源にはできないので、自分たちで、稼ごうということで、春、夏、秋、冬、フェスをやるんですね。そこで自分で先ほど言ったみたいな出店をして稼ぐんですね。で、稼いだ分がまあ、1000円あったら、その中の 20% ぐらい平日生は入れて、単発生という時々来るは、ここは 10% とか、通い方によって貢献度は違うんですけど、で、あとフェスの時にも、いつもやってる、月に1回か2回やってるカフェなんかもね、営業して、それはもうドカンと全部、キロネコの運営費に入れるんですよ。で、それを貯めて、キャンプやらなんやら、イベントする時に使うんですけど。
うん、楽しそうですね。
そう。で、去年ね、PWC さんというと結構大きめの監査法人さんが、共同で、経理の勉強させてもらったんですね。その時に、元ね、お金をどんだけ払って、材料費を買って、商品を作るか、何個作るかって言って、原価率とかっていう計算を少しするようにして、ちょっと最近難しめでやってるんですけど、そうしないとね、やっぱ売り上げのこと考えないんですよね。
そう
ね。うん。だって原価がね、100円かかってるので50円で売ってもしょうがないじゃないですか。で、そういうところの基本的なところをね、やっぱり何でもある今の世の中で、なかなか、なんていうかね、ハングリー精神がないというか、
そう。
なので、まあ、いい勉強になってるんじゃないかなと思います。で、まあ、自分が良ければ良いんではなくて、自分たちの場所の、キープのためにやるんだっていうのも結構入っていくので、面白いかなと思って最近やってるんですけど。廿日市市民活動センターで3月やりますので。
はい。
見てくださいね。
はい、ぜひ参加させて。
漫才がちょっと面白いですよ。
どこを中心にやります？あそこ何階でやります？それはまだ
そこ、いやいや大きいとこを使ってやるんですよね、うん、広い、あの多分あそこの一番広い3階でしたっけ、
なるほど、
ですよね、なんか各部屋を使って前やってたんですけど、
そうそう、
あの今回は大きい部屋を使ってフリマもやって、うん、でステージをやるって言ってました。また詳しいことはまた、あの詳しい打ち合わせはあるんですけど、
ね、A ちゃんも参加したいと思ってますから、
あよろしくお願いします。久々に、はいはい、じゃあ、ここで、コーナーの方の、は終わりにさせてもらって、お知らせの方をさせてもらいますね、はい、子供町内会と初音坂からのお知らせです。無料ランチのコチョカフェは本日でしたので、次回来月は第1火曜日2月7日です、フリースクール併設のご利用カフェは今月の20日金曜日にオープンします。売り切れごめんとなっておりますので、ぜひご予約してからお越しください、日本語カフェカラフルは西広島が第1第3横川が第2第4で火曜日で、外国人の、日本語カフェをやっております。あと子ども町内会オンラインは平日水曜日の2時半からインスタライブをやっております。そして毎週土曜日のねっこっこは赤ちゃんからフリースクールに参加してみたい親子まで、または大人ソロ参加もできます、自然の中そこにあるもので自ら学び遊び考え作り表現することを体験しに行きませんか。気になる方はお気軽にお問い合わせお申し込みください。子ども町内会初音座は20日市に根ざす私とあなたの舞台作りに挑戦しています。また中学生創業パシリテーターフービーリラのマジックベアなどの窓口もしております。地域で未来育てに参加してみませんか。お問い合わせお申し込みは全部広島のフリースクール木の根っこで検索してください。それでは残り時間は、今回のゲスト H 君とレオ君からのリクエスト曲カナリアで酔いどれ知らずです。お願いします。それでは時刻はそろそろ4時30分になります。後半は A ちゃんのコーナーです。後半も引き続きお付き合いください。またご意見ご感想質問などはメールで受け付けています。メールアドレスは fm@761.jp fm@761.jp ファックスは 0829-31-0761 0829-31-0761 です。メールファックスどんどんお待ちしております。それではここから栗林さんお願いします。
はい、 横山さん本当ご苦労さんでした、はい、
早口ですいません。で後ろの方にはなんとテレサ・テンの宿題が流れておりますが、そうそ
う、これがねもうちょっとね聞きたいところです、はい、ゲストのお好みの曲らしいんですけどね、
そうですね、リクエスト曲がね、BGM で流れております、
ありがとうございます。
じゃあ栗原さんお願いしますね、はい、
まあ、あの本当木の根っこの皆さんね、あのご元気で何よりでした
本年もよろしくお願いいたします、
よろしくお願いします、はい、あの本当にね、あのこの番組はあの今回で21回を迎えるんですけどね、はい、横山さんなしではね、あのここまで来れなかったので、いやいや今年もどうぞよろしくお願いいたします。で早速ですけども、あの私まずゲストの紹介の前にですね、 A ちゃんの、 あの自己紹介もする前でもするんですけど、はい、20年ほど扱い地の駅前でですね、在住外国人のサポートということをあのやっております。で、まあ、あの大変ね、あの時代が厳しい時代、コロナ禍もありますけども、あのそんな話ばかりの中、まあ、なんとか年をね越せられたなという思いなんですけどさあ、その21回のゲストの紹介に入りますけども、はい、あの我々在住外国人 の、 あの助け合いとの助け合いを目指すエージャンとしてはですね、本当に頼りになる存在が廿日市市、市役所にですねおられるんです。ベトナム出身の平岡優香さん、ご紹介します。どうぞよろしくお願いします。はい、しんちゃお
しんちゃお、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
それじゃあ、まあ早速ですね、私の方から矢継ぎ早に質問
そうですね、どんな方なのかね、名前しか今分かってませんから、
そうですよ、
はい、
まあ、あの今おっしゃったようにね、あの言いましたように廿日市市 の、 あの多文化共生推進員ということでですね、もう4年ぐらいになりますか。
はい、そうです
ね、市民活動センターでお勤め、木曜日に行くと彼女に会えますよ。
そうですね、あの
遊びに行っちゃいけんですよ、はい、相談に行ってください ね、
そうですね。
で今日はね、この平岡さんを通してですね、私たちのベトナムに対する理解を深めて、今後、まあ、どのように私たちがベトナムの人たちと地域、学校、職場で接していったらいいのかな、そのヒントになる話を伺えるんじゃないかと期待しています。まあ、まず伺いたいのはやはり平岡さんの祖国であるベトナムのこと、そして生まれ育った地域、このことをですねおっしゃっていただいて、さらに、まあ、どうしてそういうところから日本とのご縁がですね生まれてきたのかなというその辺のところを、よろしくお願いいたします。
はい、ちょっと教えてくださいね。はい、
いろいろ紹介していただいて、今ドキドキしてどう言ったらいいか分からなくてどうしよう。
ベトナムはあの、まあ、知ってる人は知ってますけどね、あの技能実習生がたくさん
来られ
て、最近、まあ、皆さんの目の中にも結構ベトナム人が、あの見えるような世の中になってきたんですけど、広島でもね、はい、あのまずベトナムってどういうあの地形で、
う
ん、
どうそうそう。
どういう、まあ、それをね、言って人口はどのくらいいるのかとか、うん、その基本な的なところから、はい、お願いします。
そうですね。今、横山さんが言ったように、今、廿日市もベトナム人たくさん見られると思います。今、現在彼女たちいるのは、うん、まず、留学生と技能実習生で日本に、来られたと思います。まず、ベトナムとは、細い長い地形の国です。面積は33万1200キロ平方メートルで、人口約1億人です。
うん、1億人、
はい。ベトナムの人口はまだまだ増える、見込みと言われています、うん、ベトナムは東南アジアにある美しい国であり、全世界観光客にとって魅力のある新しい観光地であります。うん、地理用で言うと、北が南中国、西がラオスとカンボジアと隣り合っています。ベトナムの気候は時期によって様々ですが、北部は日本と同じく、4季節あります。ただ、冬が、雪が降りません。中国と隣り合っている山にうっすら降る時もあります。平均気温、最低気温は10度で、最高気温は日本と同じく36度暑く、なります。
で、北の方がだからハノイになって下の方はホーチミン、
ね、そうね、北の方はハノイで、南はホーチミンと言いますね。細い長い国なので、全然気温差が違って、
ね、結構思ったより細く長いですよね。
そう、日本と同じく細い長いです、
ね、で1億人ってことで日本にもちょっとね追いつくぐらいの勢いじゃないです
か、
ね、
そろそろ追いかけるかもしれません、
越される感じですよ栗林さん、はい。
それでね、平岡さんがね、その北と南とね、事情違うベトナムのどちらの方のご出身なのかな。
はい、私は南部の出身で、ホーチミン市から70キロぐらい西の方面にあるメコン川一角です。はい、南部の気候は、そうですね、南部の気候は年中暖く、雨季と乾季しかないです。そういうと、半年よく雨降ると、うん、半年全く雨降らないというイメージすればいいと思います。
なるほど。
はい。熱帯モンスーンの影響で日本のように蒸し暑くなくて過ごしやすいところです。うん、平均気温は21度から35度まであります。
なるほど。
はい。
なんとなく様子がつかめた感じですね。はい、じゃあちょっとまあ長く話を
ひとまずですね、
1回目のコーナーに入りましょうかね、
はい、後にしっかりねまたお話を伺いますんで、1回目はちょっとですね、
あ、栗林さん、
はい、
じゃあお願いします。
これに気づけばええじゃん、
はい、
はい、お願いします。
まあ、また例の通りですね、廿日市の広報を題材にしてですね、漢字ばっかり書いてあるこの広報をできれば言葉 音声でねお届けしたい、特にここを気をつけてくださいというところなんです、はい、広報はねもうどこの家庭にも無料で配布されてますんでね、で9ページ、私の言いたいのはね、この9ページに市営住宅と県営住宅の入居者の募集、今回それが載っております。まあ16日からね、市営県営は31日から申し込みを受け付けますので、条件の合う人ね、これぜひやっていただいたらと思います。もう一つはですね、同じ広報の10ページです。10ページのね、一番下の方に、実は成人式のことが書いてあります。昨日あったばかりでね、皆さん行かれたか。
ね、華やかだったらしいですね。
ねえ、よかったですね、うん、外国人の方もね、20歳、まあ、これ20歳を条件にしてるんですけど、20歳の前後ね、行かれたと思うんですが、まあ、忘れたよとかね、誰にも教えてくれなかったという人がおられたら、今からでもこのね、式には参列しないが贈呈される記念品がありますんでね、ちょっとこの、市役所から出た来ております入場券があればね、これを市役所に持って行ってください。3月17日まで、今日から始まってますんでね、そんなことがあります。
はい、もらいにください、
とりあえずはそういうことでね、はい、あとなんかあるんですけども、私は今日はゲストとぜひトークしたい、はい、いうことでね、横山さんも入ってくださいね。
はい、ささり出ていきたいと思います、
まあ、私がねこうやってよくなぜと思うかも分かりませんが、本当にね、ベトナムに行った2000年に行ったんですけどね、
あれ2000年、
2000年に行ってね、ちょうどおっしゃる、お住まいのとこね、
ホーチミンの近く、
そこにね、クチという洞窟がありました。そこがベトナム戦争のね、激戦地の拠点ですね。でそれで洞窟があった250メートルで、なんとかね、これなかなか落ちなかったということですね。私はその洞窟を歩くんじゃない、張って歩きました、張って入りました。
張
わないと歩けない。皆さん観光者で行くところは大きいとこ、私はね、よりによって現地の本当にそこが入ったんですよ、ミミズやらね、ホートルところね。だからよーこんなとこで頑張ったな、ベトナム人の根性、その時にもう頭に叩き込まれましたよ。素晴らしい、だからこそね、負けずにね、やったなという、まあそんなことです。まあそんな、はい、どこですかね。
じゃあ、先ほどの続きですけど、平岡さんは、どうして日本とのご縁ができたのかっていう、
それを聞きたいよね、
まあ、結婚の前のことよね。
そうですね、実は私は家族の中で一番末っ子なんです、ベトナムでは勉強できない子は、私も含めて法政を勉強して、
法政ですか、縫うんですか、
はい、服、洋服縫いです。
なるほどなるほど、
法政、
はい、で私は洋服を、勉強して、姉と あのベトナムでブティック洋服を作ってる店もあってたんだけど、
へ、
はい、ある日にあの日本ベトナムの、テレビで、うん、あの日本の縫製の研修生制度あの研修生の募集があって、ほうほうほう、兄はあなた縫製してるから日本に行ってみないかと言われて、うん、もう私日本は海外、まあ、家の以外に全くどこにも行ってない子だ、行かなかった子なんだけど、兄の一言で、うん、うん、いいよ、行ってみれば、うん、行きますと、
行ってみようか、
はい、行ってみようかと、それで応募して、合格して日本行くことになりました。で、まず最初のきっかけは、
ね、
きっかけ、
はい、そうですか。それであと、まああの20年ね。日本にね、はい、住んでおられて、はい、法政、それからあの、まあ、結婚されて、
そうです
ね、私はその結婚されてね、相手も存じ上げてるんですけどあの市民生活の中でね、やっぱりあこれは違うなとかね、ベトナムと違うな、驚いたこと、
はい、
うん、そういったこともね、
カルチャーショック的なね、
はい、思いますが、
はい、やっぱり、ベトナムと日本はすごい大きい違ったのは、日本は先進国で、ベトナムまだ祖国で、まだ発展、あの、行く途中国なんだけど、もうすごい、あの、違う子はいっぱいあります。生活習慣から、もう交通までがあるんだけど、まあ、国自体で、例えば、あの、大きく言えば、日本の市役所行けば、すごい親切に書類を説明して、親切してもらってるんけど、
市役所で褒められました。
あの、ベトナムももちろん政府の機関は書類をやってもらってるけど、その方はご機嫌によって
あそうなんですか
うまくいくと、まあ、今日は、うん、あの偉い人いないからずっといつ帰るかそこを待ってる時もあるんだけどね、
早く帰りたいから
そうそう
意外に自由ですね、自由な感じ
まあ一応
日本人真面目なんですね
うん、それとやっぱり先進国は日本の交通はすごい便利けど、ベトナムはまだまだ今から発展していくところなんけど、まあベトナム、日本は新幹線ありますね、はい、日本で新幹線は南から、うん、北まで行くはすごい、うん、あの新幹線は全部つながるんだけど、ベトナムは新幹線がないです、うん、唯一電車があるけど、ホーチミンから北までハノイまで行くしかないんですよ、うん、ホーチミンから西の方に行くがないんですよ、うん、ただみんな予想してください、うん、ホーチミンからハノイまで行くは日本だったら、広島から新潟、まで行くと思うけど、連鎖だったら日本だったら何時間ですか？
東京経由ですからね、
はい、
ね、東京までまあのぞみとかでも 3、4時間ぐらいかかるでしょ、 3、4 時間かかりますかね、広島からだと、うん、そこからまた北陸新幹線乗って、
そうですね、
行きますから、
はい、
倍ぐらいですか？
あ、はい、そうですね、ベトナムは新幹線ないんで連鎖行けば、少ないですよ、36時間しかかかりません
もう
昔そうだね、日本もね、あ、長々と乗ってました、
はい、
バスで行ってもね10時間もかからないんじゃないですか、深夜バスとかで広島から東京までとかって、
はい、そうですね、
そこからまた北陸までまかかりますけど、
はい、でも新潟までとね、その距離はちょっと長いですね、
そうそう、はい、36時間はちょっと
36時間かかります
長いですね、
はい、だから私は本当、実はそれはネットとか見ながら口コミで聞いたんだけど、私ベトナム連鎖乗ったことありません
そうですか、
はい、時間かかりすぎて、
なるほど、
まあ、その辺で公共交通機関が少し発達していることに、
そうですね、はい、
その他にまあ地域でね、いろんなこともあって、あの お隣近所との付き合いとかですね、まあ、文化の面というかね、習慣の面とかね、はい、いろんなことでね、あっとこう、まああの、うん、思われたこともあると思うんですが、またその、市役所の、まあ、その中で その仕事をなさってね、はい、なおさらまた感じられたあのギャップというかな、日本人とのね、はい、そういったことも、まあ、あの教えてもらえればと思うんですけどね、はい、どういったところで食い違うんだろう、
そうですね、うん、今現在一番、ベトナム人にいる日本のクレームというのは騒音です、う
ん、 あ、そうそうそうそう、
やっぱり、日本に来る、ベトナム人は若者が多いです、まあ、日本人は今まで、家で住むとすごい静かにするんですね、うん、ベトナム人は、まあ、若者でバーティーが好き、ベトナムではバーティーが好きです、うん、でそうすると週末とか友達会ってで、食事してお酒飲んで、うん、まあそれで少し音がうるさくって、うんうん、よく近所から警察電話して隣は騒音がありますと、うん、一番大きなクレームですね、うん、ベトナムでは今都会は少なくなってきたんだけど、田舎では少し郊外では一軒の家で音楽聞くともう近所の何軒も聞こえます、うん、それはベトナムの普通のスタイルです、うん、だから大きなスピーカーで、うん、まあ笑っちゃうんだけど
文化の違いです、ね、
はい、はい、まあそれで、まあ、まあ日本に来て、まあ、もちろん日本は静かと教育されてるんだけど、うん、やっぱり若い気持ちで
エネルギーが、ね、あります、エナジーが高まりまってます、
そうそう、
高まって、まあ休みの間だしね、
そうそう、
で、はい、じゃあちょっとまあこの辺で、
はい、
リクエスト曲をいきたいと思うんですけど、
はい、そろそろねこれで、はい、ね、リクエスト、平岡さんのリクエスト曲に入りたいと思うんですが、これはとわの和と呼べばいいですか、永遠の和、
永遠の和、
永遠の和、どんな曲なんでしょうかね、はい、これベトナムの、
まあ、現在ベトナムは昔アメリカ参戦したベトナムもあったんだけど、その時、北と南分かれた時、北の人は南に入って、南の人を助けました、その兵隊一体との中に作曲した音楽、の作曲音楽なんけど、今現在は私なんで今回選んだのは、今ウクライナの戦争あったじゃないですか、やっぱり世界、ね、ま、そう、はい、世界どこでもみんな平和で暮らしてほしいという気持ちで、うん、まあ、ベトナムもその時3000ベトナムの国分かれてもやっぱり団結して、ベトナムの平和になったんで、ウクライナもみんな団結して、平和になってほしいという希望で選びました、ね、
はい、はい、ありがとうございました。
じゃあ紹介してもらいましょうかね、
はい、はい、どうぞ、
はい、
いや今のね、
ベトナム語で言いますか、
はい、その直の意味、
タイトルを紹介してもらいますので、
はい、日本語だったら、永遠の和なんだけど、ベトナム語はノイヴォンダイルン、
はい、お願いします、は
い、 なんと奮い立つような歌でしたね。すごいなと思って、
はい、次のコーナーですね、
はい、はい。
最近のニュースとご案内、
はい、
はい、激しい歌から
お願いします。はい、激しいですね本当、はい、あれをねぜひ平子さんおっしゃるようにウクライナのね地下室に聞かせたいですよ、みんなおる人にね。まあそんな気がしました。で、今からちょっとご説明するのはね、はい、A ちゃんも今広島からウクライナの子供たちにですね送る絵とメッセージいうのを続けてまして、でこれが実は1000枚を超えました。でもこれがね精神の中高等学校の先生ほか塾の生徒たちありがとうございました、はい、これからもね募集しております。連絡いただければ画用紙をお送りします、はい、もう一つはですねあったかインナープレゼントというのもやってます。これは実は県内にね避難それから前から移住しとられるウクライナ人合計130名程度いらっしゃる。この方々にね、我々何かお手伝いすることないですかというと、いや、もう自分たちのことよりも、母国に残っている家族、友人、この越冬対策にね、何か役立つ暖房品を、ね、送りたい。そういう願い、それに応えてですね、我々は広島ウクライナ人協会と一緒になって品物を集めてます。そして国際郵便でですね、個々のご自宅へ送っているということなんですね、発熱インナーとか LED ランプとかポータブル電源湯たんぽ北海道など何でもいいですよ、まあ、新品あるいは未使用品をお願いしたいと思うんです。これをね送るのに3週間かかっているんです、まあ、そのようなことですが、まだまだ厳しい冬続きますのでですね、栗林の方へ、0829312242408293122424にお願いいたします。
はい、お願いします、はい、
以上が報告ですね、はい、さあそれでここで、まあ、感想というかねもう終わり頃になってきましたので改めてゲストにですね思いあればね一つ教えていただきたいと思いますね。
今後の抱負などが、ありましたら。
はい、そうですね、まあ、私も今、最初日本に来た時も、やっぱり日本に来て、一番難しいのは言葉です。言葉に理解しないと人も、まあ、やっぱり言葉なくても心を通じることもあるけどやっぱり言葉は大きな壁があります、うん、まあ今皆のおかげで、こんなバラバラで喋ってるんだけどバラバラで喋ってて、はい、もう今今後後輩に来てわからない人は日本の生活困った人は私の力でなんとかなれば、全力応援したいと思います、
はい、
日本ベトナム人と日本の架け橋になってお互いの、文化交流を通じて人々をもっと理解し合って仲良くなっていくことを、心から願っています。
ですよね。で今度は廿日市市民活動センターの方で、はい、テトのご紹介を、はい、イベントがあるんですよね。
そうですね、
はい、紹介されますか。
そうそう、それ
いつでしたっけ。
1月14日、市民活動センターで国際交流の、ベトナムもっと、どんな国、ベトナムはどんな国かと、ベトナムもっと知りたいのことで、
テトって何なんですかね。
テトというのは、日本は今、西暦でお正月迎えるけど、うん、ベトナムではまだ旧暦でお正月迎えます。だから、テトと言います。その時、日時は2023年1月14日土曜日10時から11時間です。はい、場所は廿日市市市民活動センター、2階で、3研修室でやります。私は、今回は話だけではなく、実は私年末に、里帰りしました。
あ、まあおめでとうございます。
ベトナムのお菓子もありますので、楽しみにしてください。
これは申し込みかなんかいるんですか。直接行っても大丈夫なんですか。
直接行っても大丈夫し、申し込みすれば、廿日市国際交流協会まで、電話かメール来でお願いします。電話番号は0829-200-1116です。
はい、もう一回言っておきましょうか。
はい、はい、お願いいたします。
電話番号もう一回言いましょうか。はい、0829-200-0116、 0829-200-0116、 20市市国際交流協会までお電話もしくはメール LINE でお申し込みの方をぜひお願いします。
はい、お願いいたします。
参加費は子ども学生会員は無料、はい、会員外の大人は200円いただいておりますので、はい、どしどし平岡さんを中心で行われるということで楽しみにご参加ください。
はい
はい
はい、はい、お願いいたします。
ありがとうございます。
ありがとうございました。
ではそろそろ時間で言い残したことはありませんか、は
い、
栗林さん。
ありません。どうぞお願いいたします。、
は
い、
それではそろそろお別れの時間です。皆さんいかがでしたでしょうか。今までのラジオそれぞれのアーカイブはキノネコのホームページからキノネコラジオやエイジャンのホームページからお聞きいただけます。次回は2月14日、おバレンタインデーですかね、火曜日、午後4時放送です。夢タウン廿日市3階 FM 廿日市 A スタジオからお送りします。お相手は NPO 法人フリースクール木の根っこの横山晴美と
一般社団法人 A ジャンの栗林克幸と、
はい、今日のゲスト
平岡優香です。
はい、はい、ありがとうございました。本年もぜひよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
カラフルタウン廿日市、この番組は NPO 法人フリースクール木の根っこと一般社団法人 A ジャンの提供でお送りしました。
情報ならここ
FM 廿日市。